桜川マキシム。
はい、どうもジャスです。
はい、どうもチンです。お久しぶりです。
ご無沙汰しております。
はい、もうなんかレギュラー化しています。
レギュラー言う割には2ヶ月ぐらい空いてますけどね。
そうでしたっけ。そうですね。
前回の収録が4月の5ですから。
あ、そうでしたっけ。ああ、うん、そっかそっか、
うん。まだブラジル人はあんまり死んでない頃ですね。
いやー、今、これからね、南米っていうか南半球は冬に入るので、大変よね。
そうですね。まあ、ノーガード戦法のブラジルとスウェーデンでえらい差出てますけどね。
そうですね、スウェーデン。それでも後悔してるって言ってましたよね。
知ってるけど、そこまで死んでないでしょ
う。まあ、お年寄り多いからね、現代の上捨て山みたいに
今見たらスウェーデン5000人弱、うん、ロシアが5000人ちょっとっていうのはこれ絶対嘘やなって思ってるんですけど
らしいね。なんかそういうふうに言ってるよね。
中国なんかよりよっぽど隠蔽してそうですからね。
そう。なんか、銃殺しているんじゃないか。病死の前に銃殺するとか、そういうことしてる。
さてはこっそりシベリアに埋めてるだろうとか、ちょっと思ってまいりますもんね。
そうですよね。永久凍土に。ねえ、金保有とか言って。
ねえ、ダメですよ、チーさん。もうこういうことはツイッターでも言えなくなってきてるんですから。
それはね、必ず削除してくださいね。
いや、もうこのまま行きます。もう、自前のメディアを構えてるものの強みみたいなもんですよ、こんなもん。
スポンサーに甘ねないっていうやつですね。
そうそう。
おもねない。
うちはもうスポンサーさんはリスナーさんそのものなので。
あ、すごい理想的な、あれですよね。ジャーナリズムの精神ですよね。
そうなんです。実刑とかに問われない限り無傷っていう。
私のところには来ないから、ジャスさんのところに。
犯罪人引き渡し条約みたいなものが日本適当ですからね。
そうですね。ね、逃げられるというリスクもありますし、ね。
そうそう。
ああ、そうです。逃げられるといえば、そのゴーンさんは、うん、はいはい、なんか、その、お手伝いした人たちがみんな捕まったという。
ああ、みたいですね。
かなりプロみたいですよね。
最大の問題点としては、多分ですけど、はい、その、はい、作戦実行してるとき絶対あいつら武装してただろうっていうのが思いますけどね。
ああ、隠してたやろね、多分ね。で、なんか、ね、トルコのなんか、大富豪のね、プライベートジェット。
うん。
で、逃げたって言ってるし、で、カバンとか、その、全部、手荷物とか全部、なんか、対抗特権みたいな感じになってたかもしれないよね。
なんかもうね、日本なんだかんだで聞いてたら200兆円ぐらいコロナ関係の予算組んでますけど、
うん。
20兆円ぐらいレバノンにやるからゴーンよこせって言いたいぐらいムカつきますね。
いや、やらなくていいよ。ゴーンもらっても、結局、こっちで税金払って、ね。
うん。
あれするだけやから、まあ。
いや、名目としては、レバノン政府のそのデフォルトを阻止したいと。
ああ。レバノンな。
ね、うん。
ちょっと、知識が弱いので。
なんか、このコロナ騒ぎに乗じてというか、なんか、隠れてますけど、レバノンとかアルゼンチンとか、えらいことになってますけどね。
あ、デフォルトね。アルゼンチンはお家芸なんで、だから、あ、またかっていう感じなんですけど。
三、うん、代続けて生活保護の家みたいな感じですからね。
そう。でもね、アルゼンチン好きな人多いんですよね。まあ、あれはアルゼンチン単語だと思うんですけど。
あとサッカーと。
そう。いや、もう本当に絵に描いたような、もう本当に何もしない国って感じよね。そう、
金がないから踊ってサッカーしたっていう。
で、酒飲んでね。ワイン飲んで。安いね、ワイン飲んで、ね。
だからダメですよ。人種差別で偉いことになってる国もあるんですから。
いやいや、羨ましいなーっていう。で、そう、人種差別というキーワードをいただきまして。
人種差別といえばアメリカでおなじみですよね。
そうですね。いや、アメリカでおなじみっていうか、もう本当にだって、またかって感じのきっかけやからね。ただ今回、コロナでみんなが、 家に引きこもっていたのと、街がガラガラやったから、うん、警察も手薄やったんやろなと思うんですけどね。
いざ外に出ると自由だって思ってまう空間になってましたもんね。
なってた。もうだって誰もおれへんし、
うん、
で、
うん、
警備員とかもおれへんし、
うん、
うん、で、警察も立ってないし、まあまあ立ってるとは思うんですけど、だからそんなね、街の駐在さんみたいな感じになってたのかもしれないんですけど、そう。だから、なんか、ここまで燃えてなーっていう感じですよね。
多分ね、でも、日本に、いるとまた例によって、アメリカどのぐらいの規模で偉いことになってるかってよく分かってない人多いと思いますよ。
映像でしか見ないからね。
いや、映像ですらね、
うん、
なんか揉めとんなぐらいの。それぐらいね、なんか日本のテレビのニュースって、
うん、
本当にワイドショー化してて。
わかるわかる。わかる。
だから、全然その海外の状況みたいなんて入ってこないですけどね。
ね、うん、でもね、映像だけ見たら、なんかすごいことになってますねっていう風な人も多い。うん、でも、うんうん、私も映像だけ見てるけど、うん、もうもちろん外出てないし、そのデモにも行ってないので、で、うちの周りって、私の住んでるところはかろうじてニューヨークシティなんですよ。うん、で、ニューヨークのシティは、マンハッタンとブロンクス、で、ブルックリンで、
う
ん、あとクイーンズに分かれてて、
うんうん、
で、私はそのクイーンズの端なんですよ。
うん、
なので、全く平和。もう何にも聞かない。
まあ、首突っ込みに行こう思ったら行きやすい場所ではあるんでしょ。
一応電車乗って行くけどね。電車乗ってね。はい、うん、行こう行こう。でもっていう感じなんです
よ
ね。
頑張れば梅田までチャリで行けるでぐらいの感じでしょ。
あ、全然、それは違う。
ね、気分的に。
あー、違うな。ちょっと、ほんまに県境みたいな感じ。
あー、なるほど。
うん、なんで。
うん。
ちょっとね、どこの国の話なんですけどね。その前に、フラッシングっていうところがありまして、それは、
フラッシング?
はい、フラッシング、クイーンズのところに、フラッシングって、で、マンハッタンというかニューヨークはもともと最初に入植してきたのはオランダが多いのかな。で、フラッシングはオランダのどっかの街の名前を取ってるんですよ。
うんうんうんうん。ああ、まあ、ニューヨークのヨークみたいなもんですね。
そうそうそうです、そうです。なので、ヨークは、イギリスですけどね。で、だから、そのフラッシングっていうのは、オランダの街の名前から取ってるんですけど、うん、そこは、うんうん、チャイナタウンがあるんですよ。
うん、
で、チャイナタウンで、マンハッタンにもあるんですけど、ブルックリンにもあるんですけど、うん、マンハッタンの方は、そのメインランド、いわゆる中華人民共和国から来てる人が多いんですね。
うんうんうん、
で、こちらのフラッシングの方は、
うん、
香港、台湾系の人が多いんですよ。
ああ、香港と台湾ってくっつくんですね、やっぱり。
やっぱり、香港の人が多いんかな。もともと香港の人って、香港のあたりの人があれなんでしょ?華僑の元々の人たちでしょ?
うん。うん
う
んうん、まあ、本土の人はなかなか外出れない時代多かったですからね。
うん。だから、その、うん、まあ、こっちに入植してきて、長い人たちとかはフラッシングだったんですよ。で、
うんうん、
メインランドの方は、まあ、香港の系の人もいるけど、その、マンハッタンの方のチャイナタウンは、うん、そのメインランド系の人とか多かったのね。うんうんうん、だから、ちょっと温度が違うんですけど、フラッシングに4月に入ってから行ったのかな。
うん、
そうしたら、3月の末の段階でもう店はほとんどの店は閉まってて、
うん、
小さなグロッセリーっていう、小さなミニマートみたいな感じのところは、
うん、
入場制限っていうか人数を制限して、
うん、
お店を開けてたんだけど、
はいはい。
で、道端にベンダーって言って、うん、屋台がよく出てたんですよ。で、そこで焼き鳥とか、売ってたんですよ。
うん
まあ、いわゆる立ち食いできるもの。
うん、
すごい安いね。で、それ、
アメリカやとどうしてもホットドッグのイメージしか出てこないんですけどね。
そうそうそう。でも、チャイナタウンから焼き鳥とか、うん、多かったんですけど、
うん、
で、それなんかを、売ってた店も全部撤退。
うん
で、代わりにマスク売ってて。どっから持ってきたマスクやねん。欠陥品やろ、みたいな感じで。拒否されたやつ持ってきてねえやろなと思うんだけど。
カビ生えたやつで
。それはまた別の国の話。で、警察官が結構多く、やっぱり、 警戒するよね、うん。人がいなくなって、来るとやっぱり犯罪が増えるっていう、うん、まあそういう論理なんで、それが、うん、そういうちょっと、なんかね、闇市に行ったような気分で、咲いてきましたけどね。それがね、4月入ってしばらく、半ばぐらいかな、もう段階。今どうなってるか分からない。怖くていけないけど。
それこそアジア系が今行っちゃいけないですよね。
うん、アジア系、私、アジア系を警戒したんですよ。で、私の住んでる周りでも、アジア系の人多いんで、
うん、
気楽にしてたんですけど、みんなね、引っ込んでるか、引っ越したかしてる。
陳さんの場合、言ったら、旦那さんは、まあ、
アメリカ人なんでね。
違和感って言ったら変かな。まあでも、うん、スッと行こうもたら行けるじゃないですか。
うん、そうそうそう。あのね、妙なね、自信があって、子犬が偉そうに歩くみたいな感じですいません。
いや、いや、これでね、例えばその、夫婦揃って英語もつたないアジア系とかやったら、どうしようってなるやろなってことですよね。
なると思う。帰ろうかなって話になると思う。まあ、中国系の人は、まあ、根付いてる人も多いんですけど、こっちで生まれてこっちで教育受けてっていう人多いんですけど、その、来たばっかりっていうか、まあ、一世の人たちは、帰ろうかなっていう選択肢はあると思う。実際、その年を取って、医療費がバカ高いので、日本帰ろうかとか、韓国帰ろうかとか、中国帰ろうかっていう人は多い。介護とかも大変なんで。
そうですよね。
本当にね、一人介護施設入れたら、年間1000万円かかるから、それ、年収上回りますよねって感じで。まあ、この話をすると、ちょっと、いろんなあれがありまして、抜け道もあるんで、結構、そういうのもあるんかって、破産し、自己破産しちゃうと、追い出されるかって言うと追い出されないので、自己破産する前に入って、で、医療費で自己破産しましたって言ったら、そしたら死ぬまで一応保証されるのよ。
ああ、なるほど。
だからそこは、最終的なアメリカのセーフティーネットじゃないけど、そうなんですよ。で、じゃあ、その自己破産するまでが、じゃあ、娘が補助するとか、財産全部処分するとかっていうのがあるんですけど、またそこもね、穴場、抜け穴がありまして、まあ、それはね、ちょっと私弁護士じゃないので言えないんですが、また、そういう話はまた、後でゆっくり。
まあまあまあまあまあまあ。
まあ、ちょっとチャイニーズ系の人たちも大変なんですけど、今回その、燃えてるのは黒人の方の話ですよね。これはね、もう60年代からずっとある話なんで、またかっていう感じなんですよ。で、逆に言えば、60年代、50年経っても、50年経っても問題は変わってないっていう。
まあまあ、だいぶ変わったっちゃ変わったんでしょうけどね。
もっときつなったのかもしれないですけどね。
あ、まあまあまあまあ、潜在化したというか。
まあ、警察っていうのは、やっぱり権威なんで、国家権力でしょ。で、それをの、もう、いわゆる代弁する人たちなんで、最初に当たる人たちなんで、ちょっと怖いっちゃ怖いよね。やっぱり人間、人よりちょっとこう、権力持っちゃうと、変わってしまうっていう心理はあるよね。
ドイツのね、官房での実験みたいな話もありましたけど。
そう。基本的にそれって陥りやすいよね。だから、また麻痺していくじゃないですか。工場的にそういうことをやっていると。
あ、ニーチェみたいなこと言うてる。
そうですか。私、いつの間にかニーチェになってた。
あなたが深淵を見つめているときいうやつですね。
ああ、そうですね。だからそういうような状態になっているので、工場的にそういうことをやっていると、やっぱりね、で、またね、そこになっていくと、その、強そうなやつじゃなくて、ちょっと弱っちいものとか行くじゃないですか。弱いと思ったら、どんどんこう押していくみたいなところもあるので。
イライラしてると、アリをプチプチ潰したりするでしょみたいなことですよね。
そういうことしませんよ、私は。アリを殺しません。だから、その、あの事件は、まあ、構造的にあることであって、今はね、だからスマホがあって、それ全部撮影されてるっていうのもあるけど、あそこの、その、路上でそういうふうに死に至らしめたっていうのはちょっと、悲惨よね。あのままその、逮捕して、その車で連れ去ってたら、別にここまで生きてらっしゃってだろうし、何らかのことで保釈されることってあったと思うんですけど、犯罪も軽犯罪だし、本人がそれ本当にそういうことやってたかどうかっていうのもわからないし、だから、 まあまあ、それはね。で、まあ、その方が、免れたとしても、また別の場所でそういうことが起こっただろうなっていう、こと、可能性はあるので、まあ、起こるべくして起こっているっていうのはありますよね。
まあ、日本でも時々ありますもんね。取り押さえた結果、圧迫されて心臓停止でそのまま死亡確認みたいな。
まあ、皆さん、警察の人はみんないつも訓練されてるからね。だから、まあ、ついやっちゃう。かもしれないんですけどね、わかんないけど。
うん、
だから、これは悪いことが重なるというか、その、そういうことがあった、事件があった、その前にコロナでみんなが、その、ストレス溜まっていた。で、
うん、
で、あの、ストレスって一言で言っちゃうとちょっと誤解が起こるんですけど、まあ、で、あと失業していて、うん、で、生活的な不安があっていう、まあそういう。で、あとトランプですよね。私ね、トランプに対して、好意も悪意もないんですよ。ただ、
うん、
彼は、あ、素人やなっていうことは、ここに来てずっとこう、まあ、みんなに言われてましたけど、それがもっと顕著になりましたよね。
うん、
対中国に対する政策というか、発言なり、政策はね、別に問題はないと思うんですけど、発言なり、カードの切り方っていうのが、あ、
うん、
政治家ではないなっていうのはありますよね。
個人経営の企業のオーナー社長のレベルですもんね。
ですよね。あの、うん、そうですね。カードの切り方がね、ゲームの仕方がね。で、アメリカってもともと外交と内政で全く顔が違うのね。
うん、
で、あの、日本にいるときは外交の顔しか見ないんで、見る機会がなかったので、うん、外交の時のアメリカっていうのはやっぱり強いんですよ、
うん。
で、あの、インテリジェンスっていうのが多分ものすごい集結してるんだろうっていうのがよくわかるんですよ。うん、で、4年とかその8年のスパンで考えてないのね。だから、
うんうんうん、
大体20年ぐらいのスパンで考えてるらしいのね。で、今は、うん、もっと情報とか、その、ボーダレスとか言って、グローバリゼーションとか言って、多分もっとスピードが速くなってるんで、20年ではなくて10年とか何年っていうスパンになってると思うんですけど、
うん、
で、内政はもう本当にアホなのね。アホっていうか、ポピュリズムに陥っていく、典型的な形なので、だから直接選挙制って言われてますけど、でも一応、選挙人を確保しないといけないので、各州で、で、その集計をして、うん、で、その各種の持っている選挙人っていう人たちを、の数の合算が、まあ、大統領に決まるっていう形なんで、一応、直接選挙制って言われてますけど、まあ、クッションは入りますよね。
うん。
うん、
まあまあ、選挙においてだけ代議士制があるよね、みたいな感じですよね。
うん、そうですね。直接選挙制に近いのは、やっぱりあれかな、上院議員、下院議員の。
うん、
選出の仕方かな、うんうん。大統領はやっぱりちょっとそこまでは直接、うん、入れるというわけでは感覚ではないんですけどね。みんなそう思ってますけど。
うんうん、
で、だからその、そういうのがあるので、やっぱ人気のある、その各州で、その、の、遺言をこう聞いてやる、その、まとまった票のあるところの、あの人たちにおもねるような政策を取るっていうのは、多いですね。
まあ、合衆国ですもんね。
そうですね。で、外交の場合は連邦になるんで、一国として見てますけど、うん、国内に入っていくと、あの、合衆国制、うん、合衆制っていうのは、ものすごい自立、四角州の自立っていうのを、あの、すごく尊重されてるのね。時には連邦裁判とかで判断されたことでも、州で覆されることもあるのね。
うんうんうんうん、
うん。だから、結構この、皆さん政治の意識っていうのは強い。あの、その自分たちの力で政策を変えるっていうか、その州の中の、自分の手の届く範囲の中のね、生活の環境を変えるっていう意識は強いですよね。
うんうん
うん。で、そのトランプは、その、経験もなく、上院とか下院とかの経験もなく、うん、政治の経験もなく、なっちゃった人なんで。うん、
まあ、大概の場合、有名人のね、大統領候補者ってどっかの州知事経由して行ってる感じありますもんね。
うん、まあ、そうですよね。うん、まあ、そういうのがないので、だから多分ね、うん、もう今パニック状態なんだろうな、と思うんですよね。誰か助言せえへんの、うん、と思うんですよ、ね。
でも、下手に助言すると本人がクビじゃー言うて舞い寄るでしょ、しまいに。
うん、まあね、でもね、うん、見てたら、吠えて、
うん、
まあ、あのツイッターを本当に本人が売ってんのかな思うんですけど、親
指で。本人が売ってるにしてはタイプミスがなさすぎるなって気はしますね。
ね、親指でやってんのかな、うん、
あれ絶対ブレーンがやってますよね。
やってるでしょ、
う
どういうブレインオンデンって感じでしょ。で、あれじゃないですか、日本でも、その、アドバルーンとか行って、なんかその、支持者の中で、そう、うん、その自分たちの支持者の中で、神の国ですとかって言っちゃってさ、
あ
で、それで叩かれるとかさ、あ、言うじゃあかんねんな、これはとかっていうやつがあるじゃないですか。
犠牲
者になる人。
そこで言うとね、今の安倍晋三のツイッターって更新頻度がすごい下がってて、
うん、
これは理由が一つで、安倍晋三事務所のツイッターを担当してた山本一太が群馬県知事になってしまって忙しいからっていう。
あー、あの人もな、山本さんもな。元朝日新聞だっけ？
でしたっけ、あの人。
うん、多分そうやったような記憶があるんですけど。
顔見るたびにゲゲゲの鬼太郎に似せましたよねぐらいしか思うことがないので。
シェーとかね。いやみくんとかね。そんなイメージしかないんですよね。そう、
こいつ絶対自分のこと星野源に似てると思ってるなとか思うときあるんですけど。
日本の地方選挙っていうか、知事の人結構、うん、あれ言ってるよね。甘くなってるよね、政治家。
ああ、そうですね。
うん。安倍チルドレンみたいな人たちが、小泉チルドレンみたいな人たちが甘くなってる、
ね。今多いですね。
多いよね。
こないだね。伊集院光がネタにしてたんですけど、
うん、
今の神奈川県知事が、
うん、
東京に来ないでくださいっていうのをラジオで CM やってるんですよ。
あ、そうなの、
うん、うん。あ、違う、神田伯山が言ってたんかな。まあ、まあ、なぜで滑舌がすごい悪くて、
うん、
喋る訓練ちゃんとできてる自信あんのかなって言ってたんですけど、
うん、うん。
黒井はアナウンサーやけどなっていう。
ああ、すごいよな。
で、まあね、学校の先輩なんですけどね。
あ、そうなんですか？
一回、僕在学中に中学高校の先輩なんで、
うん。
公演に来てましたよ。
そう。
まだアナウンサー時代。
アナウンサー喋るだけやんって感じやったけど。そうそうそう。呼ぶだけやん、書いてもらったやつ。書いてる人の方が偉いやんとか。
ねえ。
そうね。
まあ、ちょっと話それました
が。そうですね。それましたね。で、そうそうそう。だから、あの人吠えてるだけやと思うんですよ。うん、で、言うて、うん、だからそういう役目を分かってやってはんねんなと思ってたんですけど、うん、俺は吠えるぞと。で、お前ら何とかせよ。だからね、実際にあの人は、実際に戦争は起こさないし、うん、これ民主党の大統領やったら空爆行ってんなとかっていうところでも、やらないし、特にイランとかのね、吠えてるけど、結局経済制裁だけで終わっているし、で、実際に戦争は引き起こしてないんで、どんどん手を引いていってるからね、アフガニスタンとかもね。
オバマの方が人殺してますよね。
うんうん、で戦争行ってるからね。だからこれでヒラリーに行ってたら、どうなってたかなというのはありますよね。で、今、その、選挙があるので、11月に選挙がありますので、で、今の時期にこんなことやってて大丈夫なんていうふうなぐらい心配するんですけど、で、この暴動が起こる前は、トランプ確実やったんですよ。まあ一応その CNN とかで出してる数字では、まあ拮抗してるとかバイデンリードとか言ってますけど、でも実際には。
CNN ですもんね。
うん。とかでは、一応実際には多分トランプさ、確実やろっていう話だったんですよ。ところがですね、この暴動のことで、完全に分断。で、中からも、共和党の中からも不満、紛失。だけど、共和党としては今、民主党に政権を渡したくないので、渡せないので、なので、もう頭抱えてますよね。
打つ手なし。
うん、どういうふうに、打つ手はあるんやと思うんですけど、だからどうやって収束させるのかなと思うんですけど、ね。じゃあ民主党大丈夫かって言ったら、あらんね、バイデンが、頼んないね。で、頼んないっていうのは健康的に頼るない？
まあまあ、じじいですしね。
うん。みんなね、70代以上なんですね。
うん。
うん。サンダースですら、ヨボヨボのあの人ですらまだ70代半ばなんで、あ、半ば過ぎか。
サンダース、でも30年前ぐらいからじじいな感じしますけど、
うん。そうなんですよ。そうなんですよ。
もともと白髪でしたからね、あの人ね。
うんうん、そう。だから、ここに、だから分かるでしょ。だから、政治、アメリカの政治家って20年、30年のスパンでこのことをやってるんですよ。うん、
あ、でも、バイデン78か。
そうそう。4年やったら80超えてんねんね。
まあ、ヨシンバ今回ね、
うん、
大統領になっても2期あったら、86でしょ。
90倍やね。
死ぬでしょ。
いや、死ぬっていうか、その前になんか、多分記憶が飛んでるとかさ。
いや、だってオバマですら若い若い思ってたら大統領終わった後ものすごい老け込んでたじゃないですか。
まあ、
ね、耐えれないでしょう。
でね、バイデンって、あれなんだよね。政治家なのよね。その、
まあまあまあまあまあ。
オバマは弁護士だったでしょ。
ああ、まあまあまあまあ。
だから彼にとってこれは、あれはもう仕事だったのよ。弁護士から見た。政治をするっていうよりも、もう、あこういうふうにやればいいのね。ああ、こうこうこう。これはこういうふうに判断すればいいのね。みたいな感じだった。だから彼は、その、政治的な駆け引きとかっていうのは弱かった。で、バイデンはずっと、政治家なんで、政治のその、言ってみれば、その、過去の経験をずっとなり、その政治の、その、まあ、ダンスの仕方を知ってるってことですよね。なので、まあ、彼の経験を買って、人脈やら何を買って、彼をその、トップに据えるっていう判断もありますよね。だけど、今の時代、この状況で、その過去の経験ってもう、ない、なんか、なくてもいいぐらいの状況でしょ、今。だから、私の個人的な判断で言えば、トランプみたいな、もう全く、その、事務や、全くしがらみのないような、で、吠えても全然平気です、みたいな人、ああいう人の方が、こういう状況は判断しやすいんちゃうかなと思うんですよね。例えば、その、まあ、石油の話もか戻るんですけど、石油の時、今、ロシアが、まあ、ちょっと追い詰められてますよね。
経済的にね。
経済的にもそうですし、結局、あんたが、そのみんなと、オペック、プラスワンに、から脱退したのが引き金やって、ちょっと言われてるんですよ。
まあまあまあまあまあ。
で、あの人、今ちょっとこう、ってなってて、で、今自分たち、その、憲法を改正して、その、永久大統領、さらになりたいわけでしょ、あの人。皇帝になりたいわけですよ。で、今、その、経済がもうむちゃくちゃになっちゃって、コロナもあって、で、石油もあんな目にあっちゃって、ものすごい叩かれて、でも新聞社潰しまくって。もう言論のあれ自由を全部束縛して、で、そこで漏れないように全部もう埋めまくって、で、それで、彼今必死でツアーになろうとしてるんですけど、でも、
プーチンってあれですよね、元々のそのなんかこうインタビューみたいなものを見てると、あんまりそういうことしたいっていう傾向のある人には聞こえない感じあるじゃないですか。
うまいじゃないですか、それは。いや僕はやりたくないんだけどね。
そうせざるを得ないんかな、ロシアって思ってるとこもちょっとあるんですけどね。
いや、あの人ね、もともと KGB でしょ。
まあまあ、いや、そうなんですよ。
そう。だからさ、そういうふうにさ、表だってさ、僕は政治家になります、大統領になりますっていうことが、一体どれを、何を示すのかっていうのをよくわかってるわけですよ。足引っ張られるっていうのをよくわかってるわけで、ブレジネフだとか、なんだかその前のね、スターリンだとかの時代の歴史をよーくわかってるから、絶対に表に出ようとはしないんだったんだろうな。だからそうやって憲法改正したりとか、自分の子飼いの人間を首相にしたりとか、で大統領にしたりとかさ、そういうふうにしてさ、周りを固めるっていうことをやってるわけ。でも今回足引っ張られたわけよ、その石油のことで。だからその石油の、ちょっと、米ロの関係がよくわからないって言って、人に聞いたら、やっぱりね、アメリカにはね、一物あるみたいなのね。で、石油が、そう、高止まりしました。50ドルぐらい、ずっと高止まりしてました。で、それで、高止まりしてて、まあ、前々にも話しましたけど、その、そういうことをすることで、シェールが生き返って、で、どんどん、その、アメリカの、その、やっぱり、経済活動って、スマートなわけよ。で、パナマ運河を、その、拡大したりとかして、で、どんどん輸出するようになりました。結局、その、
パナマ運河も、ちょっと前、えらいことになってましたね。
うん、なってたね。
原油安すぎて、パナマ運河使わん方が安い言って。
そう。
ちょっとびっくりしましたけど、ね、10日ぐらいかかるだけやん言ってましたもんね、ついに、ね。
そう。だって、買えへんにやったら10日かかっても買えへんやんって感じやん
そうです。で、まだね、今、パナマ運河で、ね、もう企画ギリギリなんですよ。貨物船がね、もうパナマ運河通れる企画ではもう頭打ちになってしまって。
コストが、
どんどん大型船化してるんですよ。
今ね。
一応ね、パナマックスっていう企画があるんですけど。 オーバーパナマックスにもうそろそろ行く行かへんの話になってきてますから。
へー、すごいな、うん、で、そう、それでさ、じゃあ、原油余ってんのやったら、原油、貯めといたら、あれじゃん、
うん、
値上がりした時に転売すればいいんじゃんっていう、すごい、あの、現実的な人たちがいまして、闇市のような人たちがね、アメリカもちろんいまして、コンテナ、うん、あの、いわゆるコンテナを買い込んで、
うん、
あの、そこに原油入れて、置いてやるっていう人たちもいるんですよ。うん、本当に出てきたんですよ、そういう人たち。だから、その、広い、あの、休眠地に、あの、その、入れて、置いてるっていう、うん、一発、一角屋みたいな、その、そういうことをやろうとしてる人たちもいるんですけどね。
うん、
まあ、とにかく、まあ、それで、まあ、プーチン、危うしなんですけど、でも多分、あの、うん、また、憲法改正して、さあ、になるとは思うんですけど。うん。
ロシア帝国。
そう。
平成ロシア。
そう、平成ロシア。また、中国といい勝負なんですけど。
もう一回日本からエージェント送り込んで、あの、共産主義革命起こしたろかいう話ですよね。
そうですよね。やっぱり満州取らなあかんよなっていう話で。やめてよ。
どっかにおらへんから明石大佐みたいな人っていう。
やめてよ。天笠さんとか。やめてよ。あれじゃ、リコーランが再生されるって。
あの、日本に今、あの、復帰の孫娘、ジョイさんやってますけどね。
あ、そうなんですか。あの、いらっしゃるのね。
あの、愛心かくらっていう名前の名医者さんやってます。
あ、そう。いや、うん、いらっしゃるのね。よかった。あの、ほら、娘さん、あの、暗殺されてるでしょ。心中事件に見せかけて。
うん、でもなんか、なんだかんだで日本に来てはる人が一人。
よかった。あ、よかった、うん。あ、だからあれなのね。その、書道のあれとか、展覧会とかあったのね。
あ、そのつながりなんすかね。
うん、だと思うよ。なんか、でも本当に全部しなくなってたら、もうそういうこと、回顧展なんか日本がわざわざするわけないやん。
まあ。
黒歴史やんか。だって、口開いた不満しか言わないでしょっていう感じやんか。
まあね。
そうでしょ。
うん。
もう、あんな綺麗な歴史なんかあるわけないやん。それは置いといて。だから、で、あと習近平ですよね。習近平もね、うん、なんかやっぱりやりすぎはいかんよねっていう感じで、なんかこう、不満があるそうなんですよ。
うん、
で、あの、最後の最終的に党大会。面白いよね。うん、あれって一応中華人民共和国と、あの、その、共産党は一応政治政党なのよね。独裁してるけど。
うん。
なのよね。
そうですよ。確かね、野党一応形だけあるはずですよ。
そうでしょ。あるのよ。うん、で最終的に、その代表を決めるときは、選挙なのよ。
うん。
なんか最初の始まりは推薦なのね。共産党員になって、で、推薦になって、だからそこでは選挙はないんだけど、最終的にじゃあ党代表を誰にしますかって言ったときには、選挙なのよ。うん、一応あ、みんなでこの人がいいです。一応、言うのは根回しされてると思いますけどね。なんだけど、一応ね、最終的には選挙するのよ、
うん。
だから、選挙知らないわけではないのねっていう感じなんです
よ。そうなんですよね。まあ今もね、日本割とそれに近いところありますけどね。
そう。自民党でね。
そう。だから言ったら自民党と維新しかないみたいなもんでね。
そう。何ですかそれ。
え？
いや、分かってますけど。
ああ、自民党と保守党とかね。
自民党と、なんで、公明党とかね。うん、P ですよね。本当に。
公明党はね、もうね、あの、なんかうまいことやってね、あの、人体の不思議点とかにしてしまったり。
何それよ、わからん。日本のニュース本当にわからなってきたわ。
いや、日本じゃなくて、あの、人体の不思議点ってあるじゃないですか。
ありますね。
あれ、あの、中国のあの、何でしたっけ、あの、気候の。
うん。
宗教団体。
あ
の、あそこの人がいっぱい行方不明になると日本に人体の不思議展って言って、実際の人体を使った展覧会が開かれるっていうので問題になってやめさせられたんですよ。
あ、そう。あれね、うん、ラスベガスとか、でもやってたのよ。うん、人体の不思議展、う
ん。あれ、今なくなってんのは中国で、要は宗教弾圧が行われると人体の不思議展が行われるっていう。
あ、ね、刑務所にいる人っていう話は聞いたことがあったのよ。
うん。あれ、投獄された人が、 回されてるって話ですよ。
あ、政治的にね、政治的に政府、うん、ああ、うん、それは。あ、なるほど。急になくなったなと思う。日本全国どこだかじゃなくて、うん、その、ラスベガスとかでもやってたよ。ロスとかでもね。うんうん、で、ね、で、多分ニューヨークでやってたのかな、わからないけど。で、でもやっぱりちょっとね、その、なんて、肉屋のスライドみたいな感じで、すごい嫌だったのね。しゃぶしゃぶ食べられへんやん、みたいな感じで。
そうそう。この辺はね、あの、人体の不思議店中国で検索するといっぱい出てくると思います。
もうそれって本当なの？ネットの話じゃなくて？
あ、法輪功。
いえ、あのね、こっちでね、うん、ダンス。中国の綺麗なお姉様方がダンスするのよ、うん。で、そのショーがあって、で、うん、みんな、あの、何回も何回もやるのね。で、それが宗教団体なのよ。うん、最後に宗教のなんか話をするので、これは、うん、あの、すごいボイコットっていうか、その、これはなん、見るべきものじゃないみたいな話題になっちゃって、うん、で、宗教の話はなしで、今ダンスはだけショーをやってるんだけど、でも、そこはその宗教団体だっていうのは分かってるのに。で、ポスターをレストランとかに貼ってくださいって言って頼みに来るのよ。で、なんかお金を払うからみたいな感じで、で、そうやってなんかやってるのがあるんですけどね。あ、そう、もういろ、あの手この手よな。あ、そっちは、弾圧されてる人たちね。こっちは、あ、どうなんかな。あの人たちは弾圧されてるのかな。まあ分かれへんけど。まあ、統一教会みたいなもんかな、とかって思いながら見てるんですけど。
なるほどね。
まあ、一応中国では宗教がダメよってなってるからね。
まあまあまあ、そこはね、僕もね、あの、とやかく言うつもりないんですけどね。
まあ、この辺の話はちょっと上手に切ってね。あんまり触りたくないのよね、宗教に。
まあまあまあ、でもまあ、
ね、で、習近平ですね。
うん、
で、あの人、だから、まあ、あの、中国も大変なのは、やっぱり、あの、あれですよね。あの、香港の問題ですよね。
あの、イギリスがなんかついに市民権与えるからどうにかせみたいなことを言い出しましたね。
あれはね、思ったんですけど、遅い。遅いね。
前からやっとけっていう。
っていうか、あの人たち多分素人やねんなと思った。今の首相も、ロンドン市長から来てる人なんで、分かってないなと思って。で、あの、パッテン総督って、あの人まだ生きてんのかと私はびっくりしたんですけど、
うん、
香港の最後の総督、提督だった人、パッテンさんっていう人が、まだ生きてはして、で、コメント出してるんですよ。
うん、なんかあの、アメリカ陸軍のあの、戦車軍団引き出そうな名前ですね。
うん、そうです。パッテンさん。私、お亡くなりになってるのかと思って、若かったのね。で、今70代かな。うん、最後の時は50代だったのかな。で、その方が、とにかく、まあ、イギリスなにやっとんねんと、カツ入れたんですよ。で、そしたら、あの、受け入れますよ、と。いうようなことを判断したみたい。だから、遅いっていうか、その、疲れたなと思ったんですよ。で、問題点は1997年に返還するときに50年間は今の、その体制を維持しますよっていうのが条項だったんですよ。
うんうんうんうん、
だからそれ破っとるから、そこをつけよ、なんですよ。さっさと言えよって、それをせえへんかったっていうのは、痛いなと思いますね。その前に台湾が、香港からの亡命者を受け入れますって言ってたから、まあ、台湾の人の方が賢いかな。
台湾も必死でしょ。
まあね。賢いね。賢いっていうか、まあ、偉いなと思いますよね。で、香港の役割を台湾に持っていけるかって言ったらそれは無理なのね。だから、もし今の、金融のハブとしての役割を持っていくとしたら、シンガポールなんですけど、まあ、みんな、その野村証券とかの社長とかが、まあ、まあ、香港は置いとくけど、まあ、多分、シンガポールにシフトしていくやろな、みたいなこともコメント出してるんで、まあ、変わりはあることはあるんですけど、だけど、香港は、ま
あ、金融のハブっていうものがあんまりもうアジアに必要じゃなくなってるっていうのもありますけどね。
やっぱり香港は大きいよ。
いや、大きい、シェア、というか、マーケットとして大きいとは思うんですけど、
うん、
その昔ほどその決済とかのために必要な場であるかって言ったらちょっと違うでしょ
う。まだ必要なんですけど、なぜ必要かというと中国が必要なんですけどね。
いや、まあまあ、いや、その取引所みたいな話ではあって、 その仕組みとして、ああいうハブがないと困るっていう時代ではもうなくなってきてるから。
まあね、札束切ってっていうんではもうないのでね、発行してっていう時代で。まあ、どんどんどんどんそのデジタルの決済になっていくと思うんで。
そう、イギリスの出店としてっていうところがあったじゃないですか。
でね、その、米中の通商なんとか協定みたいなのがあって、でその第一段階で、農作物輸入しますよ、みたいな話の中の他に、その、100% 子会社置いてもいいよ、みたいな感じの、話があって、で、アメリカの銀行、投資銀行が、ゴールドマンサックスとかが、まあ、JP モーガンかなが、100% のその子会社を置きました、みたいなことはあったので、それはね、まだ破棄されてないのね。だから、一応冷静ではあるのね。で、大豆をまずその、アメリカの大豆を買ってくれっていう話になってて、で大豆の収穫が秋なので、だから多分、で、それはまだ破棄されてないので、多分秋頃にはまた落ち着いて話できるでしょうみたいな考えは残してるんやなっていうのはわかるんですけどね。あの時もう、ちゃぶ台返しでやってしまったっていうわけではないんですけどね。それに近いんですけどね。まあ、っていうんですけど。
まあ、揺さぶりの一個みたいなね。
揺さぶりよりももっと大きいけどね。同活ですよね。もうね。
威力偵察みたいな。
もうね、殴り合ってますよね。一発ずつね。殴り合ってますよね。でも香港のあの措置はちょっと中国としては、まあ焦ってるというのもあると思いますが、ちょっと大きいですね。あ、もう、というのと、あとやっぱりイギリスも首相が、まあちょっとあんまり経験がない人、で、アメリカの大統領もトランプで経験のない人っていう風に舐められてはいるんだなと思うんですね。アメリカとイギリスが、米英が舐められてるっていうのはそういうことやなと思っていいんじゃないかな。あとだから、じゃあヨーロッパはってドイツなんですけどね、ドイツがね、あの人メルケルってもともと東ドイツの人なんで、社会主義に対しては寛容っていうか、まあ、そういう考え方を持ってる人だと思うんですよ。だから中国に対してあまり強い態度は取らないようになる人ね。まあ、一応、で、その中はやっぱりその理解度が高いんじゃないかなと思うんですよ。中国の体制に対して、共産党に対してね。その理解度が高い。だけど、一応民主主義を敷いているので、あの方は、まあヨーロッパにおける日本的な感覚の調整役。より、日本よりも有能な人だと思いますけど。
日本はね。
日本はオロオロでしょう。で、韓国は、アメリカと中国の板挟みで、実質は中国についていきたいっていう感覚なんでしょう、とるの。アメリカ金払えばっかりで、なんかせ、みたいな感じで。で、中国は物買ってくれるんで。あと、その半導体ですよね、ファーウェイでしたっけ。その問題があるんで、まあ、玉の利っていうことで、多分サムソンと、日本はなんか NEC とか言ってるよね。
あ、ほんまですか？
NEC が、まあ、ちょっと、いい思いするんじゃないかみたいな。話は出てますよね。まあ、だから、どっかで戦争してくれて、なんか、俗事があるっていうのは、まあ、日本の、あれですよね、歴史ですよね。今度韓国も。
まあ、あれですね、今話聞いてると思うのは、日本、なんか今、うまいこと空白地帯みたいになってますよね。
そう。そうなのよ。だから香港が、やっとしゃって、じゃあ、シンガポール行くっていう話になってますけど、なんで東京立候補せんへんねんっていう感じなんですけどね。
まあね。
だから税金が高いからと思うんですけどね。一重に税金だと思うんですけどね。
あと根本的に要は外人に対しての不寛容みたいなね。
まあね。
ところはどっかあるんでね。
まあシンガポールも、もともとはイギリスに領でしたし、で、イギリス領っていうかイギリスなんかいいですし、で、あと、香港もね、イギリス領でしたんで、だから、まあ、米がその優位に立ちやすいっていうのはありますよね。
新しい生活にネットラジオ。
動画配信はパケット食いすぎ、
オリジナルドラマも見切れない、
ゲームは集中しすぎちゃう、
もう少しのんびりな接し方ないかな。
そんなあなたにネットラジオをどうぞ。
聞きたいときに聞きたいだけ。きっとあなたのお気に入りが見つかる。
新しい生活様式に完全対応。
桜川マキシムジャスト。
ビッグバッドボス黒原ハルクト。
千葉文化放送ひろしと。
ネオチラジオオスパフと
パグピーがお伝えしました。